新釈諸国話より品の維持。著者太宰治。翻訳者三浦久志。昔江戸品川藤茶屋のあたり、見る影もなき草のいおりに、原田内助という恐ろしくひげの濃い目の血走った中年の大男が住んでいた。容貌恐ろしげなる人は、その自身の顔の威厳に自ら恐縮して、かえって変に弱気になっているものであるが、この原田内助も、眉は太く、目はぎょろりとして、ただものでないような立派な顔をしていながら、一向にダメな男で、剣術の折には目を固くつぶって、奇妙な声を上げながら、あらぬ方に向かって突進し、壁に突き当たって参ったといい、いたずらに壁破りの異名を高め、しじみ売りのずるい少年から嘘の身の上話を聞いて、おいおい声を放って泣き、しじみを全部買い占めて、家へ持って帰って女房に叱られ、三日の間、朝昼晩、しじみばかり食べさせられて、胃痙攣を起こして転々し、論語を開いて、学事第一と読むと必ず睡魔に襲われるところとなり、毛虫が嫌いで、それを見ると、キャッと悲鳴を上げて両手の指を開いてのけぞり、人のおだてに乗って、狐にでも疲れたみたいにおろおろして、質屋へ走って行って金を作ってご馳走し、みそかには朝から酒を飲んで、切腹の真似などして、駆け取りを退け、草のいおりも風流の心からではなく、ただおのずからそのように落ちぶれたというだけのことで、花も実もないぐずの品、親戚の持て余し者の浪人であった。幸い親戚に富裕の者が二三あったので、切羽詰まると、その人たちから強力を得て、その大半は酒にして、春の桜も秋のもみじも、何が何やら見えぬ聞こえぬ、無我夢中の極貧の火の車のその日暮らしを続けていた。春の桜や秋のもみじには表を背けて生きてもいかれるだろうが、年に一度の大晦日を知らぬふりして過ごすことだけは難しい。いよいよ今年も大晦日が近づくにつれて、原田内助、目つきを変えて、気違いの真似などして、用もない長刀をいじくり、えへへと怪しく笑って駆け取りを気味悪がせ、あさっては正月というに、天井のすすも払わず、ひげも剃らず、せんべい布団は敷きっぱなし、来るなら来いなど、哀れな言葉を上ごとのごとく力なくつぶやき、またしてもえへへと笑うのである。毎度のことながら、女房はうつつの地獄の思いに耐えかね、勝手口から走り出て、自身の兄の中来清庵という神田明神の横丁に住む医師の宅に駆け込み、涙ながらに窮状を訴え、助力を乞うた。清庵もたびたびの迷惑、つくづく呆れながらも、こいつ洒落た男で、親戚に一人くらいそのようなバカがいるのも浮世の味と笑って言って、小判十枚を紙に包み、その上書きに貧病の妙薬金陽丸よろずによしと記して不幸の妹に手渡した。女房からその貧病の妙薬を示されて、原田内助喜ぶかと思いのほか、難しき顔をして、この金は使われぬぞ、とかすれた声で変なことを言い出した。女房は、これは亭主もいよいよ本当に気が狂ったかとぎょっとした。狂ったのではない、ダメな男というものは、幸福を受け取るにあたってさえ、下手くそを極めるものである。突然の幸福のお見舞いにへどもどして、照れてしまって、かえって奇妙なへりくそを並べて怒ったりして、せっかくの幸福を追い払ったり何かするものである。このまま使っては家宝負けがして、わしは死ぬかもしれない。 と内助はもっともらしい顔で言い、お前はわしを殺すつもりかと血走った目で女房をにらみ、それからにやりと笑って、まさかそのような夜叉でもあるまい、飲もう、飲まなければ死ぬであろう。おお、雪が降ってきた。久しぶりで風流の友と語りたい。お前はこれから一走りして近所の友人たちを呼んでくるがいい。山崎、熊井、宇津木、大竹、磯、月村、この6人を呼んでこい。いや、探偵坊主も加えて7人、大急ぎで呼んでこい。帰りは酒屋に寄って、魚はまああり合わせでよかろう。何のことはない。嬉しさでワクワクして、酒を飲みたくなっただけのことなのであった。山崎、熊井、宇津木、大竹、磯、月村、探偵、いずれもこの辺りの長屋に住んで、その日暮らしの貧病に悩む浪人である。原田から雪見酒の使いを受けて、今宵だけでも大晦日の家宅から逃れることができると、地獄で仏の思い、神子のしわを伸ばして、傘はないか、足袋はないか、押し入れに首を突っ込んで、ガラクタを引き出し、浴衣に陣羽織という姿のものもあり、一重を5枚重ねてきて、首に古綿を巻きつけた、風邪気味と称するものもあり、女房の小袖を裏返しに着て、袖の形をごまかそうと腕まくりの姿のものもあり、半襦袢に馬乗りばかま、それに縫い物の夏羽織という姿もあり、裾から綿のはみ出た土寺を尻場処理して毛ずね丸出しという姿もあり、一人としてまともな服装のものはなかったが、さすがに武士の付き合いは格別。原田のうちに集まって、互いの服装について笑ったりなんかするものはなく、いかめしく挨拶を交わし、座が定まってから、浴衣に陣羽織の山崎郎が、八浦に住み出て主人の原田に、今宵の客を代表して、応用に謝辞を述べ、原田も髪子の破れた袖口を気にしながら、これはご一同ようこそ。大晦日をよそにして雪見酒も一興かと存じ、ご無沙汰のお詫びも兼ね、今夕お招きいたしましたところ、早速おいでくださって嬉しく思います。どうかごゆるり。と言って、貧しいながら趣向を供した。客の中には杯を手にして、わなわな震える者が出てきた。いかがなされたと聞かれて、その者は涙を拭き、いや、お構いくださるな。それがしは貧のため、久しく酒に遠ざかり、お恥ずかしいが酒の飲み方を忘れ申した。と言って寂しそうに笑った。ご同様。と半襦袢に馬乗りばかまは膝を進め、それがしもただいま2、3杯続け様に飲み、まことに変な気持ちで、この先どうすればよいのか、酒の酔い方を忘れてしまいました。